2、感染症対策の強化についてご説明します。感染症の発生、および蔓延等に関する取り組みの徹底を求める観点から、以下の取り組みについて、令和3年4月1日から3年間の経過措置期間が設けられていましたが、令和6年4月1日より義務化されていますので、以下の項目の確認を改めてお願いします。あ、感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会を開催すると、ともにその結果について従業者に周知徹底を図ること。い、感染症の予防及び蔓延の防止のための指針を整備すること。う、感染症の予防及び蔓延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。参考として、根拠法令等、訪問介護の場合は以下の通りです。あ、感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会についてですが、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、おおむね、三月に1回以上開催することが必要です。居宅介護支援事業所において、従業者が1名の場合、指針を整備することで、委員会を開催しないことも差し支えないとされています。この場合は、指針の整備について、外部の感染管理等の専門家等と積極的に連携することが望ましいとしています。い、感染症の予防及び蔓延の防止のための指針を整備することについては、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、平常時の対策として、施設内の衛生管理、環境の整備、排泄物の処理、血液、体液の処理等、日常のケアにかかる感染対策、標準的な予防策、例えば、血液、体液、分泌液、排泄物などに触れるとき、傷や損傷皮膚に触れるときどのようにするかなどの取り決め、手洗いの基本、早期発見のための日常の観察項目等を規定することが想定されます。う、感染症の予防及び蔓延の防止のための研修及び訓練については、地域密着型を含む特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護においては、年2回以上開催することが必要です。